1. 人権の大切さを考えてみませんか？12月4日から10日は人権週間。今年は世界人権宣言70周年。みんなで築こう人権の世紀。考えよう相手の気持ち。未来へつなげよう違いを認め合う心。30年度法務省啓発活動重点目標。世界人権宣言が昭和23年、1948年、12月10日の国際連合総会で採択されたことを記念して、12月10日は人権デーに定められています。人権は人が人として生きていくために守られなければならない基本的権利です。自己がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在です。問い合わせ、総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505、ファクス 3209-9947 へ。人権に関する相談をお受けしています。人権擁護委員による人権身の上相談。人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方で、新宿区には現在12名の委員が活動しています。人権身の上相談をはじめ、子どもの人権啓発など様々な活動を行っています。不当な差別、職場や学校でのいじめなどの問題でお悩みの方はご相談ください。秘密は厳守します。日時、第1第3金曜、12月は7日と21日の金曜、31年1月は18日金曜、4日は休み。午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。会場、申し込み、当日直接、区役所第1分庁舎2階、区民相談室へ。問い合わせ、総務課総務係。区の人権擁護委員、継承略50音順。飯島康文、石黒清子、井上美奈子、上野明子、加藤茂幸、金井茂彦、河野恵美、中村忠、中村博子、二宮真理子、野尻信江、吉村誠。野尻信江委員が法務大臣から表彰されました。永年、人権擁護委員の職にあり、職務上の功績が顕著であるとして、10月22日表彰されました。野尻委員は人権擁護委員として10年以上にわたり人権相談や人権啓発活動を通じて人権思想の普及に努めています。夜間人権ホットライン、弁護士による電話相談。区主催、電話 5273-3648。12月10日月曜午後5時から7時まで、相談は1人15分程度。問い合わせ、総務課総務係へ。東京都人権プラザ主催、電話。6722-0127。12月6日木曜午後5時から8時まで、相談は1人10分程度。問い合わせ、東京都人権プラザ、電話 6722-0124、または6722-0125へ。外国人のための人権相談。外国人であることを理由に、居住などの日常生活において不当な差別を受け、人権問題だと感じることはありませんか？一人で悩まず、法務局などへご相談ください。入居差別について考えましょう。日本は住居についての権利を定める人種差別撤廃条約に加入しており、区は条例で国籍等による居住の差別の解消を定めています。外国語人権相談ダイヤル 0570-0909-11 月曜から金曜午前9時から午後5時まで年末年始を除く対応言語英語、中国語、韓国語、フィリピン語、ポルトガル語、ベトナム語。なお、多言語電話通訳サービスに接続後、管轄の法務局、地方法務局につながります。問い合わせ、多文化共生推進課、多文化共生推進係、本庁舎1階。電話 5273-3504、ファクス 5273-3590 へ。人権啓発パネル展へご来場ください。12月3日月曜から10日月曜午前8時30分から午後5時まで土曜日曜を除く12月4日火曜は午後7時まで区役所本庁舎1階ロビー写真が2枚ありますキャプション昨年の展示今年も人権作文小学生が育てた人権の花の報告パネルなどを展示しますキャプション終わり中学生の人権作文全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。東京法務局、東京都人権擁護委員連合会が主催する東京都大会316校4780編応募。 で、区代表4作品が奨励賞、作文委員会賞を受賞しました。奨励賞を受賞した新宿西戸山中の池田真理子さんの作品をこの後紹介します。区内からは11校、1032編の応募作品がありました。区代表4作品と参加校の代表11作品は次の通りです。区代表作品、東京都大会奨励賞、優しさの卵焼き、池田真理子さん、新宿西戸山中2年。区代表作品、東京都大会作文委員会賞3作品、イコールペイデイ、生田祐希さん、西早稲田中3年。小学校での出来事と私、蛭間遥香さん、新宿西戸山中1年。私は韓国人です、孫十音さん、東京韓国学校中等部2年。学校代表作品11作品、難民問題について考える、品川春樹さん、牛込第一中2年。穏やかな幸せを、西浜明さん、牛込第二中2年。グラスシーリング、上原陽子さん、牛込第三中2年。髪を通じて、久保ひなりさん、四ツ谷中3年。みんな同じ人間、鈴木遥さん、西早稲田中3年。真の親切大国になるためには、南舞香さん、落合第二中3年。女性が輝ける場、浅川美咲さん、西新宿中3年。国と国、金河川さん、新宿中3年。かわいそうという言葉の意味は、吉海環奈さん、新宿西戸山中2年。外国人差別をなくすために、イム志保さん、東京韓国学校中等部2年。自由な幸せ、石原かのんさん、学習院女子中等科3年。30年度全国中学生人権作文コンテスト、東京都大会奨励賞、池田真理子さん、新宿西戸山中学校2年。優しさの卵焼き、私は父方の祖母が作る甘い卵焼きが大好きで、帰省のたびリクエストする。母が作る塩味の卵焼きも好きだが、私はなぜか祖母の甘い卵焼きを食べると温かい気持ちになる。ある朝、祖父のご飯だよという声で起こされ、頭は目覚めないまま、体は台所へ向かった。御光のもと、我今幸いにこの清き食を受く、いただきます。機械的に箸を持ち動かしていると、卵焼きを口にした瞬間、一気に目が覚めた。なんだこれは、と思っていると、斜め前に座っている祖母が、美味しいかね、と笑顔で聞いてくる。思わず手で口を押さえて、もごもご噛みながら、美味しい、美味しい、と嘘を連発した。しかし嘘をついた私の両親はいたんだ。これは祖母を尊重した嘘だろうか。祖母は砂糖と塩の配分がわからなくなってしまった上に、味覚や色彩までわからなくなってしまったようだ。少し前から物忘れが進行しているとは聞いていたが、とうとう認知症の要介護認定を受けたという。私はこの時以来、甘い卵焼きを作る練習をしている。次、帰省するときに、甘くて美味しい卵焼きを祖母に食べてほしいと思ったからだ。はじめのうちはぐちゃぐちゃの失敗作ばかりだったが、兄に、味は美味しいから形が綺麗になればいいと思うよ、と褒められ、猛練習した。毎晩卓上には卵焼きが並んだが、兄は嫌という顔もせず食べ、必ず何かしらのコメントをくれた。兄から言葉で励まされ、気がついた。そして、ふつふつと後悔の念が湧き出てきた。兄が私の卵焼きを褒めてくれるように、私も祖母の卵焼きの良いところを探して、嘘をつかずに褒めてあげればよかったのではないか。私が美味しいと連発したとき、本当は祖母にバレていたかもしれないと思うと、やるせない気持ちでいっぱいだ。私の嘘で祖母を傷つけてしまったのではないか。あの時どうすればよかったのだろう。練習に時間をかけた分だけ、母といろいろな話をした。どうして甘い卵焼きを作らないの?と尋ねたことがある。それは子供の頃から塩味の卵焼きで育ったからだそうだ。母は結婚するとき、今まで自分が食べてきた卵焼きと祖母の作る卵焼きの味が違うことに、一抹の不安を感じたそうだ。しかし、祖母は育った環境や好みはそれぞれ違うのだからと、甘い卵焼きを強制しなかった。郷に行っては郷に従えの例外に、母は祖母の思いやりと心の広さを感じたという。そして甘い卵焼きが食卓に出たら味わって食べたそうだ。 祖母の認知症の話もした。症状を遅らせる薬はあるが、日進月歩の医療でも認知症の特効薬はない。ふと正気に返った瞬間、指摘を受けた瞬間、嫌な思いをする。でもすぐにコロッと忘れるから、どこまでも明るく、楽天的で子供のように純粋。毎日を楽しく過ごすことが一番の薬だ。祖母は辛い思いをしても忘れるからまだ良いが、そばで面倒を見る祖父のことを考えると、平静ではいられない。祖父は365日、24時間ずっと一人で祖母の世話をしているのだ。それに、祖父は祖母が認知症になりかけた頃、曾祖母の介護もしていた。その期間を合わせると、長い期間介護をしている。私にも祖父のように介護できるだろうか。私だったら大変さのあまり、イライラしてしまう気がする。祖父は戦争を経験したせいか、ものすごく我慢強い。ニュースでは、夫婦心中や殺してしまうケースが後を絶たない。私にはいつまでも続く介護に疲れ、心中する気持ちが少しわかる気がする。一人で頑張っている祖父は本当にすごいと思う。ありがとう、おじいちゃん。しかし、この先状況が悪化すると、趣味の囲碁や絵画教室に通えないほど、介護に手がかかる。今でさえ、祖父の自由な時間は削られている。自由とは誰もが持っている権利で奪えない。心のゆとりがなくなってしまう。できることならその場だけ時間を止めたい。高齢化が進む今、私も高齢者を支える側の一人になりつつある。つい要介護者に目が向いてしまうが、介護者の自由も確保する介護サービス。誰か一人だけが辛い思いをしない社会。祖父が祖母を介護施設に入れずに一緒に家で暮らしたいと思う気持ちを尊重したい。何か力になれることはないか考えてみた。学生も認知症について学べる場が必要だ。また日常の介護の愚痴を気軽に言える関係が身近で作れたらいいと思う。これからは私が祖母に卵焼きを作ってあげられる。祖父には毎週電話していろいろな話をしたい。電話の先には私たち家族がいて、いつでもつながっていると安心してもらいたい。要介護者だけでなく、介護者の人権も保障し、最後まで生き生きとした生活が送れる温かい社会であってほしいと願う。以上、人権の大切さを考えてみませんか?でした。2. 小学校入学準備金の入学前支給。申請書を12月初旬までに発送します。義務教育期間中に必要な費用の一部を就学援助として家庭の事情に応じて援助しています。新入学を迎える家庭の負担軽減のため、希望する世帯には、小学校入学準備金を3月下旬にお支払いします。対象、31年4月に、区立国公私立小学校に新入学する児童がいる世帯で、31年4月1日以降も、引き続き区内に在住予定で、次のいずれかに該当する世帯が対象です。所得状況が生活保護に準ずる世帯、原則として、世帯全員の30年度の住民税申告が必要です。所得の基準額は世帯構成や年齢要件で異なります。29年4月以降に生活保護が停止、または廃止になった世帯。生活保護を受けている世帯は別途福祉事務所から支給されるため、申請書の提出は不要です。申し込み。所定の申請書を12月26日水曜までに、学校運営課、学校運営支援係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-5-1、第一文庁舎4階、電話 5273-3089、ファックス 5273-3580 へ、郵送、消印有効、または直接提出してください。申請書は、小学校新入学児童のいる世帯、11月に新宿区に転入した世帯を含む、に、12月初旬までに発送します。なお、12月26日水曜までに申請をしない方も、31年度、就学援助の申請ができますが、支給は7月以降になります。申請方法等は、入学予定の学校からお知らせします。国公私立小学校に入学する方は、3月から4月に学校運営課へ申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。以上、小学校入学準備金でした。続いて、奨学金の活用を。まず、新宿区奨学生。有用な人材を育成するため、奨学金を貸し付けています。対象、31年4月に、高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程に、 入学・進学する方、または在学している方で、次のすべてに該当する方、7名程度。30年4月1日以前から区内在住、成績優秀、経済的な理由で就学が困難、同種の奨学資金を他から借り受けていない。貸付金額、入学準備金、国公立10万円、私立20万円。奨学資金、月額無利子、国公立1万8000円、私立3万円。次、島田育英基金奨学生。社会に有用な人材を育成するため、島田育英基金を設け、奨学金を支給しています。対象、31年4月に高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程に入学・進学する方で、次のすべてに該当する方、15名程度。30年4月1日以前から区内在住、成績優秀、人物が奨学生としてふさわしい、就学に耐えうる良好な健康状態が継続する見込みがある。支給額、1人12万円。申し込み、所定の申請書等を12月6日木曜午後5時までに、区立中学校は各中学校、私立中学生と高校生は教育調整課管理係本庁舎4階、電話5273-3070へ。申請書は教育調整課管理係で配布しています。区立中学校に在籍している方には学校で配布します。続いて、保育施設で働こう。保育施設 PR 相談会。入退場自由、参加自由。区内18の民間保育事業所が各施設の保育内容等の PR と就職相談を行います。面接、施設見学の予約もその場でできます。実務未経験、ブランクがある、資格のない方も歓迎です。12月2日日曜午後1時30分から4時30分、受付は午後4時まで。会場申し込み。当日直接、東京新卒応援ハローワーク、西新宿 2-7-1、小田急第一生命ビル21階へ。問い合わせ、保育指導課支援係、本庁舎2階、電話5273-4318へ。なお、求人情報は、ハローワーク新宿のホームページ、http://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shinjuku.html で公開しています。3. 新宿年末クリーン大作戦第15回。12月14日金曜午前7時30分から8時30分まで。クリーン新宿、新宿駅周辺の清掃活動にご参加を。区内にお住まいお勤めの方、新宿を訪れる方が心地よく過ごせるよう、綺麗な街にしましょう。清掃用具、軍手、ゴミ袋、ゴミバサミは貸し出します。参加者には記念品を差し上げます。数に限りあり。集合時間場所、午前7時20分。新宿駅東口地区は新宿駅東口広場。歌舞伎町地区は歌舞伎町シネシティ広場。新宿駅西口地区はモード学園国運タワー前歩道。なお、雨天中止。実施の可否は当日午前6時15分に新宿区ホームページ、区公式ツイッター、フェイスブックでお知らせします。申し込み、当日直接集合場所へ。団体で参加する場合は参加票を12月7日金曜までに、ゴミ減量リサイクル課、町美化係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎7階、電話5273-4267、ファクス5273-4070へ郵送、筆着、ファクスまたはお持ちください。参加票はゴミ減量リサイクル課、町美化係で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。以上、新宿年末クリーン大作戦でした。続いて、自転車ネットワーク計画、素案。ご意見をお寄せください。安全で快適な自転車通行空間を効果的に整備するための計画を策定します。パブリックコメント制度、意見公募で意見を募集します。本計画、素案は、自転車ネットワークの対象路線などについて記載しています。素案の全文は、交通対策課本庁舎7階、区政情報課本庁舎3階、区政情報センター本庁舎1階、特別出張所区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。 ご意見の提出先、問い合わせ、12月14日金曜までに、交通対策課交通企画係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎7階、電話 5273-4265、ファックス3209-5595へ、郵送、必着、ファックスまたはお持ちください。新宿区ホームページからも受け付けます。ご意見には、住所、氏名、年齢のほか、在勤在学の方は、勤務先または学校の名称を記入してください。氏名等の個人情報は公表しません。続いて、審議会のコーナー2件。まず、リサイクル清掃審議会、11月20日火曜午前10時から12時まで、リサイクル清掃事業の評価方法の検討ほか、会場申し込み、傍聴を希望する方は、当日直接、新宿リサイクル活動センター、高田馬場 4-10-2 へ、問い合わせ、ゴミ減量リサイクル課、ゴミ減量計画係、本庁舎7階、電話 5273-3318 へ。次、住宅まちづくり審議会、12月14日金曜午前10時から、会場申し込み、傍聴を希望する方は、当日直接、区役所本庁舎6階第4委員会室へ、問い合わせ、住宅課居住支援係、本庁舎7階、電話 5273-3567 へ。続いて、西富山公園野球場の利用再開、11月20日火曜から受付開始。台風24号の影響により休場していた西富山公園野球場は、12月9日日曜から利用を再開します。12月分の利用は、11月15日木曜に空き状況を公開し、11月20日火曜から受付を開始します。詳しくは、新宿未来創造財団ホームページ、https://www.regasu-shinjuku.or.jp/ でご案内しています。問い合わせ、利用については、新宿未来創造財団、電話 3232-7701、工事については、障害学習スポーツ課本庁舎1階、電話 5273-4358 へ。続いて、漱石碑講演会、漱石参謀記念館の楽しみ方、12月9日日曜午後2時から4時、夏目漱石を忍び、漱石の命日、2月9日にちなんで開催します。会場、漱石参謀記念館、早稲田南町7。なお、当日は漱石の墓参り、雑司ヶ谷霊園、豊島区南池袋を予定しています。交通費は各自負担。参加を希望する方は、午前11時までに、都電荒川線雑司ヶ谷駅に集合してください。講師、半田正幸、日本博物館協会専務理事。主催、漱石参謀を応援する新宿区議会議員の会。講演、新宿区。申し込み、11月19日月曜から12月7日金曜までに電話で、議会事務局調査管理係、本庁舎5階、電話 5273-3534、ファックス 3209-9995 へ、先着60名程度。続いて、民族芸能の集い、お神楽とお囃子、新宿に伝わる民族芸能を公開。11月18日日曜午後2時から4時、午後1時30分会場、牛込タンス区民ホール、タンス町15、区指定無形民族文化財保持団体の里神楽萩原社中萩原会、戸塚林保存会が郷土色豊かな民族芸能を披露します。神楽と囃子は通常、祭礼の際に神社の神楽殿などで行われる演舞で、一般に公開される機会が限られています。この機会にぜひご堪能ください。プログラム、萩原社中里神楽、八幡山、美保御遊、戸塚林、通り林、共催、新宿区、区教育委員会、申し込み、当日直接会場へ、先着242名、問い合わせ、新宿歴史博物館、電話 3359-2131、ファックス 3359-5036 へ。続いて、募集のコーナー1件、保育園・子ども園非常勤職員等、職種と問い合わせ先のみ読みます。非常勤職員、1. 障害児保育一般補助員。2. 延長保育補助員。臨時職員登録制。3. 調理パート。4. 保育パート。問い合わせ。保育課運営係。電話 5273-4525。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。 そのまま裏返して引き続きお聞きください。